千葉文化放送。どうもどうも、ひろしです。ずっと続いておりますイタリアに行ったりやシリーズなんですけども、今回がですね最後の予定になるんですが、皆さんは旅行に行くときには本を持って行ったりはするでしょうか。今はですね、携帯電話があれば何かしら読むものには不自由しませんし、まあメールを打ったりですとかツイッターをしたりとかですね、コミュニケーションを取ることによって時間を潰すことっていうのは容易だったりします。まあ一方でそういう使い方をしていると携帯のバッテリーが消費がですね早くなって後々困ることも十分にあり得ますし、あと液晶を見続けていると目が疲れますよね。まあそれに海外に行ってしまった場合にはパケットですね、海外パケ放題なんていうものもあるにはありますけども、1日あたり1500円とかあるいは2000円とかかかってしまうわけですよ。であれば無駄な通信は避けたいところですよね。となるとですね、やはり出番があるのは本だったりするんじゃないかと思うんです。まあ本じゃなくて携帯用ゲーム機なんかを持ってくっていうのもありだと思うんですけども、僕はですね断然本派なんですよ。ただですね、今回は2冊文庫を持って行ったんですけども、まあ文庫と新書ですね、詳しく言うと。でこの2冊では旅の間持ちこたえることができなかったんです。1冊目は駅の機内で読み終えてしまいましたし、2冊目もかなり読んでしまって、でまあ帰りの機内は持ったんですけども、まあ持ったというか途中で読み切っちゃったんですけども、でその先上海の空港でトランジットですね、乗り継ぎの待ってる時間っていうのがですね非常に長くて、そこをやり過ごすことができないわけですよ、本がないことには。あでこれここまでに言ってなかったことなんですけども、機材のトラブルによって上海発東京行きの便っていうのが、僕らが乗る予定だった便っていうのがですね、2時間半ぐらい出発が遅れたんですよ。ただでさえ3時間ぐらい待ち時間があったので、まあおおむね5時間は待たされてしまったんですね。でまあ5時間もあればリニアモーターカー乗って上海の市内まで行って、ちょっと昼飯というか朝飯というかでも食って帰ってくるぐらいの時間はあったわけで、それなら最初から言っといてくれよって思ったもんですよ。まあでも外には行かなくてもですね、中でこうバーガーキングですね、出発ゲートじゃないか、到着ゲートを出たところにあるバーガーキング寄って、で出国ゲートを越えた先のですね、イミグレを越えた先のバーガーキングでも時間を潰すというですね、空港に半日いてバーガーキングに剣はしごするというよくわからない状況になったりとかしたんで、まあそれはそれで面白かったかなというふうに思わないでもないんですが、話を戻しましょう。それで上海で空港で待ってる間に読む本がなくなっちゃったんですよ。でどうするかって言えば電子書籍に頼るわけです。まあ、僕は日頃から電子書籍を読むという習慣があるんですけども、今ですねたまたま読みたい本というのが切れてしまって、読んでない本がですね携帯の中に iPhone の中にもAndroid 端末の中にもなかったんです。まあそういうわけで空港でですね、弱い電波を拾いつつダウンロードした本っていうのが何冊かあるんですけども、そのうちの一冊がですね、小説版ドラえもんのび太と鉄人兵団なんですね。まあドラえもんは言わずと知れた国民的漫画でありアニメですよ。でこのドラえもんのですね、長編版の第7弾に当たるのがのび太と鉄人兵団なんですけども、でこの小説版を書いたのはですね、サイレントイブなどで知られる瀬名秀明さんなんですね。でこののび太と鉄人兵団なんですけれども、去年だったかと思うんですがアニメ版がリメイクされて劇場公開されてましたよね。でこの小説版はそのアニメ版とは直接関係がなくて、同じ原作を元にしたリメイク版という関係ですね。この原作の方なんですけれども、コロコロコミックで1985年から連載されたということで、僕がちょうど小学校1年生か2年生ぐらいの頃ですので、まあこの頃コロコロコミック買ってたのでリアルタイムで読んでるんですね。通りで ドラえもんの大長編というと、この作品が僕の場合は一番に思い浮かぶわけだなと、今納得してるんですけども。で、まあ作品を読んでの感想なんですけれども、アニメでは語られることのないディティールですね。細部について語ることで物語にリアリティを持たせようとしているわけです。まあ例えば、のび太たちが住んでいるのが一体東京のどの辺なのかと、まあこれは練馬のあたりという設定になっているんですけども、練馬のあたりにいるとしたらば、都心の方に行くとすればどういう方角になってとか、どれぐらい距離があってっていった部分について、まあ、ちゃんと書かれていたりですとか、あとは一部の、まあ、ドラえもんの道具ですね、その、まあ、道具によって、まあ、生じた結果であるとか、そのメカニズムっていうものについて、劇中に登場する人物が、特にまあ、未来から来たですね、人物がこういうことなんではないかというふうに推測して、まるっきりの魔法ではなくて、こう、現在の技術の延長線上にある、まあ、理解もできれば、いずれは実現することさえも可能なものではないかというふうに見せる努力をしてはいるんですけれども、ただ、ね、1から10までそれをやってしまうと非常に説明臭くなってしまいますし、まあどう考えても説明のつかないようなものっていうのもあるわけですよ。なので、説明をすることによって現実に引き付けている部分と、まあ、説明することをですね、放棄して、ドラえもん世界のお約束として片付けられている部分のギャップというものが大きくなってしまって、かえってですね、そのドラえもんらしいアイテムというのが、まあ、高等無形さが増してしまって、違和感の元になってしまっているように思いました。まあ、特にですね、鉄人兵団と決戦をするわけなんですけども、そこで使われるおなじみの兵器ですね、ショックガンとか空気砲とかいった道具を使うんですけれども、まあ、これらの道具っていうのは基本的には殺傷能力がない、もしくは低いものという設定になってるんですね。そのドラえもんが教育用のロボットなので、兵器を持っているのはおかしいということなんですけども。で、そういった殺傷能力のない兵器を使って、まあ地球をガチに侵略に来るようなですね、そういう鉄人兵団と渡り合うという描写はどう考えても納得のいかないものですし、そういった道具を使っているにもかかわらず、まあサスペンスするな書き方をしてしまうことで、いやいや、そんなんはないわっていうふうにしらけてしまうんですね。小学生がコミックやアニメのドラえもんを見ているとして、で、この小説版というのは中学生ぐらいに読んでもらうという前提であれば、まあいいんじゃないかとは思うんですけども、基本的には大人が読むものとしては描かれていないんじゃないかなと。まあただですね、気軽に読めますし、久しぶりにドラえもんの世界に触れてみると、童心に帰れたりもしますので、ちょっとですね、気晴らしというか気分転換に、読んでみるのはいいんじゃないでしょうか。はい、本編なんですが、イタリアでですね、行った美術館というのがあと2カ所ありまして、その2カ所の名前はですね、プンタ・デラ・ドガーナっていうところと、パラッツォ・グラッシーという2カ所なんですけども、この2つの美術館はですね、まあ、兄弟館といったような立ち位置でして、兄弟ですね。まあ、兄と弟の兄弟と。兄弟サイトですので、公式ホームページは同じアドレスになってますし、カタログなんかも買ってきたんですけども、同じような想定に同じ版型といった感じです。で、さらにはチケットもですね、2巻共通のというか、連携ですか、まとめて買うと安く入れるといったようなものがありまして、行くのであればセットで行っておくといいんじゃないかなというふうに思ったんですけども、まずはですね、先に行った方ですね、プンタ・デラ・ドガーナの方なんですけれども、こちらの美術館はですね、大変有名な建築家であるところの安藤忠雄によるデザイン、設計なんですね。もともとですね、17世紀に建てられた、まあ、税関ですね、海の税関だった建物なんですけども、そこをリノベーションして美術館にしたんですけども、この、まあ、税関だった建物っていうのが、ベネチア全体が、まあ、島、小さい島がいっぱいあるような、そんなイメージなんですけども、島のですね、先端部分ですね、まあ、中の島の一つの先端部分にありまして、先の方は尖ってるわけですよ。三角形になってまして、その先端側に入り口があって、で、そこから入っていきますので、奥に行くにつれてどんどん広くなっていくんですね。最初の部屋だけ見ると、そんなに広くは見えないんですね。多分、ネット上に、この美術館の、まあ、館内マップっていうのがあるかと思うんですけども、 それを見るとですね、ちょっと面白い格好をしていて、何かに似てるなって思ったんです。それはですね、ジャイアントロボの頭部ですね。あんな感じの格好をしてるんですよ。形自体に加えて、ジャイアントロボの髪の毛の部分って、まだらじゃないですね。ラインが入って、段々になってますよね。この美術館の、部屋がですね、次から次へ並んでるっていう構造がですね、そのジャイアントロボの髪の毛の部分と被って見えるんですよ。まあそういうわけで奥に行くにつれてどんどん広がっていくんですけども、それに加えてですね、1階建てではないと。まあ2階もあるんですね。まあなので、こう見かけよりもだいぶ広いですね。で、2階建て、まあ基本的には2階建てなんですけども、部分的にですね、もっと上の方というのに行けまして、で、そこにも作品がありますので、ざっと奥まで行って、はい、おしまいっていう風にしないでですね、行けるとこは他にないかっていうのをですね、まあ、しっかりチェックしておいた方がいいですよね。なかなか行けないところですし、見落としがあると後悔しちゃいますよね。で、美術館の中に入るとですね、最初の部屋に、ある作品っていうのがですね、ドナルド・ジャットの作品がたくさんあるんですよ。ドナルド・ジャットっていうのは、まあ、ミニマリズムですね。日本語で言うところの最小限主義。装飾的な要素を最大限に切り詰めて、そのものの形であるとか、色合いといったものをこう突き詰める。そういった態度の代表的な作家なわけですけれども、東京都現代美術館に行けば、大体彼の作品っていうのが見られますし、直島のベネッセアートハウスですね、あそこにもありましたし、いろんなところで見る機会っていうのがあるんじゃないかと思うんですね。その一番代表的な作品っていうのは、無題っていう作品なんですけども、まあ彼の作品は無題ですね。タイトルのついてないものが多いので、代表作の何々っていうのは言いづらいんですけれども、どういったものかというとですね、壁にですね、一定の間隔で規則正しく貼り付けられた金属製の箱、数は7つぐらいだったかな、というのが、目にする機会の多い作品なんですけれども、それもありますし、それ以外にもですね、同じく金属製の箱に、その内部に彩色ですね、色をつけたものですとか、その四角い金属の箱のですね、底を抜いた状態のもの、まあ、つまり枠ですね、枠のサイズの大きいもの、1.5×3メートルぐらいあったかな、というような作品も一堂に並んでいてですね、普通に絵画と聞いて想像するようなものとは遠くかけ離れたものが、ただ冷たい存在感を持って見る者の期待を跳ねつけ、そして不安にさせる、そんな空間になっているように思いました。そんなですね、すごく無機質なドナルド・ジャットの作品の目立つ展示室、最初の展示室なんですけども、他にもですね、作品っていうのはありまして、例えばシャンデリアのような装飾をされたバスケのゴールですとか、あとはですね、馬の剥製があるんですけども、ただ置いてあるわけではなくて、高さはだいたい4、5メートルぐらいでしょうかね、の高さにあって、しかも壁に頭を突っ込んでいると、壁に向かって跳躍して、そしてその壁をすり抜けようとした途中でまるで時が止まってしまった、そんな作品もあるんですね。この馬の作品っていうのはですね、マウリツィオ・カトランという、作家の作品なんですけども、ここプンタ・デラ・ドガーナにはですね、彼の作品が他にもありまして、まあ、どれも強い印象を残す作品なんですが、奥の方に行くとですね、オールっていう、まあ、全てですね、ALL っていう作品があって、この作品はですね、9つの、まあ、白い布のかけられた何かが置かれていてですね、でその何かっていうのはどうも人の形をしているように見えるんですね。まるで死体が転がっていて、その上に白い布をかぶせてあるという風に見える、そんな作品なんですが、最初にこう死体が入っているようなイメージを抱いてしまったので、もう不穏な何かですねにしか見えなかったんですけれども、マリツィオ・カテランというのはですね、ユーモアにあふれた作品を作るアーティストなんですよ。僕が初めて彼の作品を見たのは、確かオランダのロッテルダムのどこだったかな、美術館名前忘れちゃったんですけども、で、まあ見たんですね。 そこにあった作品は衝撃的で、中世に描かれた絵画のですね、飾ってある一室に床にですね、穴が開いてるんですよ。四角い穴が。大きさは 40×40 ぐらいですかね。で、そこからですね、男が顔を出してその絵を覗き込んでる、まあ見上げてるんですね。まるでこうアニメで銀行強盗が穴を掘って銀行の金庫室にこう侵入してきた場面を目撃した、そんなシーンですよね。まあちょっと落ち着いてみれば、作品保護のためにガラスケースのようなものが被せられていて、あ、作り物かってわかるんですけども、こんなにもギョッとさせられることっていうのはそうはないですよね。で、前に行って覗いてみると、その人間っていうか、まあ人形っていうのはですね、基本的にはリアルなんですけども、でもユーモラスでもあるんです。ローアン・アトキンソン、ミスター・ビーンをやってる俳優さんですけども、まあ彼っていうのは紛れもないリアルなんですけども、ちょっと作り物っぽい感じがしますよね。ああいった感じの風貌で、で、まあ、毛穴だったりとか、そういった細かいディテールの部分が適当に省略されてるといった、そういうタッチですね。彼の作る作品っていうのは、そのタッチなんですよ。つまり、パッと見はリアルであるけれども、どっかしらユーモラスで、突拍子もなく、よくよく考えてみると、何これ怖いだったり、その意図が分かって名付けたりするわけですね。基本的には、反骨精神ですね。反発する心っていうものを強く持った作家なんだなっていうのが作品を見ているとわかります。代表的な作品としては、ローマ法王に隕石が直撃してるっていう、そんな瞬間を再現した作品なんかがあるんですね。キリスト教世界の最高権威であるローマ法王ですら、隕石という自然の脅威にさらされた時は全くの無力なわけですよ。つまり神なんていない、まああるいはいたとしても、それは人間に何かをしてくれるような存在ではない。あるいは教会という世界の中に権威というものがあって、まあ、人々は平等ではなく、まあ、立場に上下があるわけですが、まあ、そんなものは人間の取り決めに過ぎなくて、本来の神の意思とは全く遠いところにある、そんな読み方ができるんじゃないかなと思うんですね。ちなみにこのマウリツィオ・カテランの作品はですね、 iPad のアプリにマウリツィオ・カテランオール HDアットザ・グッケンハイム・ミュージアムっていうアプリがあるんで、それをですね、ダウンロードすると見ることができるんで、おすすめかなと。まあ僕が落としてないのでちょっとおすすめしづらい部分はあるんですけども、ちなみにこのオールっていうね、作品なんですけれども、グッケンハイム・ミュージアムで展示されていた作品なんですけども、このマルツィオ・カテランの作品を非常に面白い方法で展示しているんですね。できることならば、ホームページ、まあ、ブログといったものを検索したりせず、そしてアプリを買うときにもですね、スクリーンショットは見ないで買って、そして見てもらうと、その驚きが体験できると思うので、一度お試しください。他にもですね、ブルース・ナウマンのスリーヘッズ・ファウンテン、宙吊りになった3つの頭から水が噴き出して池ができているっていうような作品だったり、クラウン・トーチャー、ピエロの生贄ですかねっていうビデオ作品があるんですけども、すごく怖い感じのビデオ作品なんです。どう怖いかっていうと、コミュニケーションが成り立たないっていう怖さですね。まるで死後の世界を映し取ったような、そんな作品があるんですけども、あとですね、ロニ・ホーンという人の Well & Truly っていう作品なんですが、これはですね、10個ぐらいの、そうですね、ペットボトルの蓋を繰り返して、で、水をなみなみ注いだとしましょう。で、ペットボトルの蓋自体は半透明になっている。そんな感じの見た目の作品なんですね。まあ、ペットボトルの蓋よりもよほど滑らかなんですけども、他の言い方をすると、氷の柱があったとして、それをダルマ落としの要領でトントントンって抜いてきて、並べてある。そういう見た目の作品なんですね。実際に水が入ってるわけではないんですけれども、まるで、入ってるように見える、そして表面張力の限界まで溜まってるように見えると、やっぱり顔を近づけて息を吹きかけたりとか、近くでドタドタってやってですね、波紋が生まれやしないかなんていうことを試してみたくなる作品ですけども、半透明の綺麗な作品なので、季節によって、あるいは天気によって、その光の差し方、その強さによってですね、見え方が変わってくる作品だと思うんですよね。で、そこに映る自分も、今日見たその時と あるいは何年後かに回ってきて別の季節に覗いた時とでは違った見方をするわけですよね。動きのない作品ではありますけれども、この先何度か見てみたいっていう気持ちにさせてくれますね。あとはですね、マルセル・デュシャンの作品がいくつも置かれた部屋があったりですね、他に気になったのが、ちょっとね、読みが怪しいんですけども、ジュリー・メーレトゥっていうものかな。エチオピア出身のアーティストなんですけども、作品は 10×4 メーターぐらいでしょうかね。まあ、かなり大きな作品なんですけども、白いキャンバスにアクリルとですね、インクを使って、基本的には線画のような絵を描くんですけども、情報量が多いんですよ。まあ、かなり書き込んでいるんですけども、一つの作品では、ベネチアの中にある要素を一枚の上にたくさん書き込んでいるんですね。上に重ねてどんどん書いてしまっているんです。まるで記憶がフラッシュバックした瞬間、ここまで見てきたものがすごい速さで一気に流れ込んできたっていう、そんな気がする作品で、そこに映ってるものがどこなのか確かに分かってはいるんだけれども、でも細部はぼやけてしまって、よく見ようと目を凝らせば凝らすほどよく分からなくなるっていう、デジャブのような、あるいは夢の中のような、そんな印象を与えてくれる作品で、で、もう一つ作品があるんですけども、こちらのタイトルはインビジブルラインっていうんですが、まあ、基本的な方向性としては似てるんですけども、こっちの方がですね、ラインが、線が多くて、さっきの作品が街の中の無生物、あるいは動物だけをこう抜き出したものだとすれば、こちらの作品は人の動きだったりとか、会話だったりとかっていったものから生み出される街の空気そのものっていうのをですね、ある街のある一瞬を切り取って、この大きなキャンバスに書き込んだんじゃないかなっていうふうに思わせる、そんな作品ですね。続いてもう一巻、パラゾグラッシーの方ですね。こちらの美術館も内部の改装については安藤忠雄がプロデュースしたそうですね。入るとですね、まあ、巨大な作品が目につくんですよ。どんな作品かというとですね、パッチワーク作品なんです。作家自身が旅をしてきた国で出会ったものたちをこう集めてきて、それをつなぎ合わせているんですけども、2005年の横浜トリエンナーレで大きな編み物を作っていたピューピルプラス、あとブラジルの作家のエルネスト・ネトっていった感じの作品ですね。この美術館3階だか4階だかあるんですけども、で、吹き抜けのスペースがあって、この大きなパッチワークの作品っていうのは上から下までこうズーンとですね、すごい存在感で迎えてくれて、で、階段を登って行くとですね、まあ、その階段にもあるんで、まあ正直どっかで触ってても監視の目が届かないような感じで、まさにこうアート作品にこう触れんばかりの距離で楽しむことができるんですよね。で、他に気になった作品なんですけども、ファルハード・モシリかなの Life is Beautiful っていう作品なんですけども、壁にですね、ナイフが無数に突き刺さっているんですよ。で、そのナイフの形が Life is Beautiful っていう風に見えるんですね。ナイフの柄の部分の色っていうのがカラフルになってまして、パッと見はなるほどビューティフルだなって思わせるんですけども、まあ、ナイフっていうのを武器として捉えると、まあ、生きていくために必要な力の象徴ですよね。で、それらの上にこうライフ、命が、生活が成り立っているっていう見方もできますし、あとはナイフをどういう時に使うかっていうと、やっぱり料理かなって思うんですよ。ナイフっていうよりは包丁の方が近いですけども。で、料理っていうことは何かを食べると。食べることっていうのはそれイコール生きるっていうことですよね。ああ、でもこの解釈だと Life is Beautiful っていうよりは Life is Knife の方が近くなっちゃうな。Beautiful っていうのは一体じゃあどう絡んでくるんだろうっていう風にですね、考えていくと面白いですよね。で、近くにまた暴力を感じさせる作品っていうのがありまして、アーメット・アル・サウダーニって読むんだと思うんですけども、イラクの作家でして、タイトルはなくて、まあアンタイトルドになってるんですけども、生物の部品ですよね。まあ手足だったりとか、あとは内臓だったりとか骨だったりとか、あるいはその無生物のパーツっていうものがごちゃ混ぜの一塊になっているっていう作品なんですけども、まあ、イラク戦争以降こう祖国がバラバラになってしまった、そういう状況を描いた 作品なのかなっていうふうに僕は思いました。他にはですね、エイドリアン・ジェニーの作品なんですけども、まあ、悪夢的な絵画なんですよ。書斎みたいなところに人型の生き物が立ってるんですけども、皮膚が剥ぎ取られて筋肉が剥き出しになってるんですね。ところどころ骨も見えてるっていう、まあ、サイレントヒルだとか、バイオハザードだとか、そういった感じのゲームに敵としてですね、出てきそうな、そんなルックスの生き物が立ってるっていう作品があるんですけども、原美術館に行くと、加藤泉の作品がありますよね。頭が大きくて、デフォルメされた、でも顔色が悪くて、ゾッとする感じの彫刻作品なんですけども、それをですね、ぐっとリアルにした、そんな感じの作品ですね。で、その近くにあるフィリッペ・ペロットの作品なんですけども、アニメタッチの、まあ、一見ポップな絵なんですけども、どっか歪んでいて、どっかしら痛々しいんですね。KKK、クークラックスクラン、白人至上主義者団体を思わせるキャラクターがいたり、中にいるキャラクターの肌にネジが打ち込まれていたりとかですね。現実の中に潜んでいる不安感っていうものを描いた作品なんじゃないかなって思いましたね。他にも、マルレーヌ・デュマスの作品があったりとか、あと、村上隆の作品もありましたね。村上隆の作品って、あまり好きじゃないんですけども、でもここにある作品、727-272 っていう作品なんですけども、色合いとかですね、ドットの使い方だったり、書き込み具合、これは結構好きな作品ですね。で、この辺まで見た時点で、だいぶ時間が厳しくなってしまいまして、他にもですね、まだまだ、前のプンター・デラ・ドガーナ美術館でも、散々おすすめしたマウリッツィオ・カテランのウィっていう作品があったりとか、ゲルファン・エルクでしょうかね。テーブルがあって、で、まあコーヒーが置かれていて、向かい合わせて椅子が2つ2脚あるんですけども、そのテーブルの上にですね、壁が、レンガ作りの壁がぶら下がってるんですよ。つまり、向かい合って座る人の間にですね、壁ができているっていう、そういう見た目の見るからに皮肉っぽい、コミュニケーションが成立しているかのように見えるが、しかし本質的には通じていなかったりする、そんな場面なのかなっていう風にですね、思わせてくれる作品だったりとかがあるんですけども、かなり駆け足になってしまって、ちょっともったいなかったですね。はい。と、まあ、そんなこんなで5回にわたって続けてきたイタリアにイタリアシリーズですけども、この辺で終了です。ではまた次回。さようなら。